10月に入って一気に冷え込みました。北海道右下の方でございます。札幌に住んでた頃も確かに10月ってのはやや肌寒いぐらいでしたけど、ここまでではなかった気がするなっていうぐらい、やっぱり北海道も地域によって違うもんです。西暦2015年10月10日日曜日、夕方17時、あ失礼、たった今18時になりましたね。10月10日土曜日、18時ジャスト収録、おはようございます、ケグノでございますけれどもですね、冷え込みがすごいですね。ちょっと前10月1日ですねのヤフーニュースを見ると、北海道のですね、十勝管内、十勝という場所にあります陸別町というところではですね、10月1日に氷点下 0.6、あ、0.6? うん。氷点下 0.6 度を観測するっていう、今季一番の冷え込みっていう、一気にこう冷え込んだっていう感じですね。で、台風も来たりとかしまして、で、うちの地域もですね、負けじとばかりにその台風の時には停電が起きたりとかしてですね、もう仕事どころじゃなくなったりとかしたようなんですけれどもですね。いやーね、陸別という地域に僕住んでるわけじゃないんですけど、陸別はオーロラが見える地域なんですよね。それぐらいこう、ね、寒い地域が、まあ、ね、北海道にはあるんだっていうところで、もうこれから怖くてしょうがない、寒さが。はい、ということで、寒い寒いというわけでございますけれどもですね、まあ、陸別という地域はオーロラが見える時もあるっていう言葉を付け足しておかないといけないですね。北海道を漠然としか知らない人だと、どうしてもこう北のね、いわゆる北海道の最北端、稚内とか、あっち側が一番寒いって思われがちなんですけど、そんなことなくてですね、十勝っていうその地域柄ですね、地域の特性とかもあってですね、あの辺が一番こう冷え込みがすごいというか、極寒の地域と呼ばれていましてですね、氷点下の20度とか、平気で行くみたいな話とかがあったりとかするみたいですね。はい。で、まあ、それぐらい冷え込む分、逆に雪はそんなに降らないというか、まあ、札幌が結構降るんですよね。なので、まあ、僕も、生まれてずっと札幌ね、3月まで住んでましたから、雪かきは確かにしんどかったし、例えば、祖父が雪かきを、祖父ね、なんか、こうやることないからなのか、結構よく雪かきやってたんですよね、ずっと。なんか、何かにつけて雪かき、雪かきっていう、本当にちょっとでも雪降ったら雪かきっていうことをやってて、で、祖父が家の前を雪かきやって、ほんの30分とか1時間とかしたら、また、もう、雪かきやったとはもう思えないぐらい、今度雪がまたこんもりと積もってるみたいな感じで、家でもう数時間おきに雪かきをするみたいなこともあったりとかしたんですが、そこまでする必要はないらしいっていうまでもう調べがついておりますけれども、十勝とか釧路とかもそうなのかな、あっち側はほらなんかね、小学校の時にも聞いたことあるんですけれども、札幌の方とかはよく雪が降る、日本海側はよく雪が降るので、小学生とかスキーを授業でやるんだ、まあ実際に僕もやってたし、だけど向こうの向こうというか釧路とか十勝とかオホーツク側の方は雪がそんなに降るわけではないので、スキーではなくって授業をスケートでやるんだっていう話を聞いたことがあります。仕事関係で知り合いでちょうどお母さん世代の人たちに聞いてみたら、今うちの息子娘が小学校に通っているんですけれども、実はですね、うちの小学校すごい小規模の学校なんですが、グラウンドにすごいこうリンクみたいな なのを買ってですねみたいな感じで、あの学校にスケートリンクというか、まあスケートで滑れるぐらいの氷を張るんですって。すげえって思ったけど、よくよく考えると札幌も大して変わんなくって、小学校とかだとですね、あのグラウンドに雪山作るんですよね。あのなんか休日にでっかいシャベルとかがやってきてですね、でそれであの雪をブワッと集めて、で、スキー山みたいなのができるわけ。そんなね大したもんではないんですけれども、小学校 1,2 年生がこうスキー学習って、あのスキー場でやらないんですよね。スキー学習って小学校3年生からだったんですよね。だから 1,2 年生のスキー授業はそのスキー山でやるみたいな感じが、あの習慣になってたんですけれども、はい。まあ、それでもやっぱりね、札幌の子たちもスキーみんなできるわけではなかったので、やっぱそういうスキー山でもやっぱりうまく滑れない子とかもいるので、そういうところで、手取り足取り先生が教えるみたいなことを、僕は小学校時代やってたなというふうに思います。これから寒い地域と寒いね、あのシーズンがやってくるのでですね、あのますます外に出たくなくなるような気がするので、家の中での娯楽っていうのをいろいろ作っていければなというふうに思いますという意味でね、ほら Wii U を買ったりとかしてるわけで、土日はほぼ必ず僕外出、春先ねずっとしてましたけど、札幌に帰ったりとか、近くの釧路とかさ、帯広とか、ああいう道東の方のそのまあ、都会みたいなところに行ってたわけなんですが、もうねそれさえもめんどくさいって感じるようになってきて、僕何度も言ってます通り職員住宅に住んでて、あの職場の隣にある家なんですけど、うちの職場のトップ1、トップ2とか結構偉い人方も単身赴任で住んでるんですけど、トータルで6人かな、うん、事務方も含めてトータル6人住んでる、僕含めて6人住んでるんですけど、6人中5人もこの家出て、この3連休体育の日絡むこの土日、土日月3連休、僕の車以外全部なくなってるんですよね。すげえなと思って、あれこの人方どあれ3連休仕事ねえのみたいな、いや多分トップ1、トップ2あたりは出張も兼ねて行ってると思うんですけども、どっかに。ただね、僕以外みんなお外行ってるってすげえなっていうふうに思って、うん、なんか、一人僕の、僕今1階に住んでて、その僕の真上に住んでいる方が、あと2年で退職っていうぐらい結構年上の方なんですけど、その方はいつも、実家が江別にあるって言ってたかな。で、江別にあるので、江別って札幌の隣なんですけど、江別にいつも帰ってるっていう話とかも聞いてて、冬場どうしようねみたいな話をよくするんですけど、僕もどうしようねみたいな話でさ、今はさ、まだこっち側右下の方に来てから1年経ってないからさ、ちょくちょく札幌に帰りたいなって思うけど、だからだんだんこうWii U 買ってさ、ね、マリオメーカーやってスプラトゥーンやって、でこの番組で言ってないんだけど、マリオカート8あれも入れたんですよね。この短期間でゲーム3つ入れましたからね。ってことで、マリオカートとマリオメーカーとスプラトゥーン入ってってたらもうとりあえず十分でしょっていう感じで、あとはね、インターネットも普通にあるしさ、ね、でホームだって持ってるし、でも別に娯楽にそんなにね、足りないものはあんまりないので、いいかなと思ってるんですけど、寒い地域でも家の中にいればあったかいですからね、はい。代わりと言っちゃなんなんですけど、お財布の中がだいぶ寂しくなってくるっていうのは正直あってですね、結構ね、クレジット払いに関してはかなり気をつけようっていう話にはなってはいるんですよ、僕の心の中では。以前あったのがですね、アップルウォッチ買った時に結構響いたんですよね。アップルウォッチを安い方のアップルウォッチのスポーツの方じゃなくて普通のアップルウォッチ買っちゃったので、でそれでリストバンドの方、そのウォッチのバンドの方ですね、あれも替えで別なのも買ってるんで、トータルで10万弱ぐらいはしてたんですよね。なのでその時になんかいろいろ高速道路の料金とアップルウォッチの料金とっていろいろかさむにかさんで結構やばいことになったんですよね。 なので気をつけようってことになって、まず、高速道路をあまり使わずに実家に帰って、そこで交通費を抑えるっていうことをやったりとか、いろいろやったんですけど、やっぱりね、クレジット払いじゃないとダメなところってあるじゃないですか。その自動的に引かれるところとかもさ、クレジットのところにしちゃってポイント同時につけるみたいなこととかやるじゃない、携帯とかさ、なんかいろんな感じの料金引かれるやつとか、Wii U のさ、ダウンロードのやつに関しても、クレジットにしてるので、だスプラトゥーンとかマリオメーカーとかの料金も全部そうなんですけど、そうなってくると、ね、思ったよりも返済が結構来るな、みたいな、クレジットのお支払いが結構来るな、みたいな感じに、なってましてですね、気をつけなきゃな、っていうふうに最近強く思っておりまして。で、油断してたのはですね、来週、この3連休明け、出張があるんですよね。2泊3日の出張。で、5月にも確か2泊3日で同じように出張、というか前日入りするので、前泊もつくので、厳密には2泊3日ではなく3泊4日ではあるんですけど、3泊4日だと結構お金、かかるんですよねっていうところでさ、どうしようかなみたいな話になっちゃってて、一回そのアップルウォッチ問題で僕のお財布、あと口座がですね結構やばいことになった時には、子供の頃から、母親が僕からちまちまと徴収してきた、ケクノ太郎、僕はあまり知らなかったんですけど、第2の口座があって、で、そこは、あんたが成人になってから、あるいは社会人になってからは好きに使っていいよっていう口座になってるから、これ好きに使いなさいって言われたんだけど、知らなかったお金だから、まあ、いいかなって思って、今、実家に置いたままなんですよね。結構入ってるんですけど、で、困った時に、ちょっとずつ、引き出してたりとかして、見たりとかしようかなとは思ってるぐらい。多分何年か社会人やっててまともにお金が貯まれば、多分その額普通に超えてくとは思うんですけど、ただ今みたいにまともにお金が貯まってない状況では、本当にピンチになった時にそこからね、何万って引けるぐらいの額はあるので、そこでどうにか賄いたいなと思うんだけど、なかなかさ、その3泊4日ホテル泊まるっていうのは結構しんどくって、で、この前ね、釧路に泊まったんですよね。釧路のホテルで、どこだったかな、全日空の ANA のね、クラウンのホテルに泊まって、クラウンいいとこかどうか僕あんまりよくわかんないまま、出張がある。あ、そういえばホテル取ってねえと思って、当日に予約を入れたっていう、たまたま空いてたからっていう理由で。取って、僕としては今まで泊まったホテルの中では結構いいとこだったんですよね。その朝食のバイキングも美味しかったし、部屋も普通に綺麗だったし、落ち着いてたなっていう風に思うんですけど、シングルの部屋で、で、周りも結構ビジネスマンとか多かったので、ああこういうホテルかっていう風に思ったんですけど、なんかさ、福山雅治さんの、ライブ見に行くために横浜に行った時とかさ、仙台に行った時なんかは結構安いホテルに泊まったりとか、いわゆるカプセルホテルに泊まってたこともあって、カプセルホテルはね、学生だったらいいけど、今社会人になってカプセルホテルは相当お金ない時以外はやっぱきついなっていう気がするし、周りの先輩方に聞いても、カプセルホテルとかないんすかねなんて聞いたら、いや、なくはないけどやめた方がいいよっていう話でさ、なんかあんまりそういう貧乏旅行みたいな真似はしない方がいいのかなっていう気はしてきますよね。まあ、なので、こう、僕、今ね、めっちゃお金に関しては行き当たりばったりなんですよね。今のところ困ってはいない。いや、まあ、現時点で困ってるからこうやってトークのネタにはしてるんですけど、まあね、なかなかお金というものはですね、相当計画的に切り詰めていかないとたまらないものなんだなっていう。そしてこういうお金の話って割とタブーなのでしょうけども、こうやって平気で話してしまうぐらい、こう、デリカシーもない人間になっております。